どうも、ウエストランド井口です。
河本です。
はい、1週間ぶりでございます。
こんばんは。
今回は収録でございます。
知ってます。
5月の5日に、撮っております。今回はですね、5月の5日に配信されてると思うんですけど、当日に撮ってるパターンですね。収録です。5月の5日ですから、もう今日5月の5日にこれ配信されてますけど、5月の5日当日に収録で撮ってます。
もうそんなこと言ったらわけわからないのに。今日は28です、4月の。
違いますよ、5月5日ですよ。
どういう、
どうですか皆さん、ゴールデンウィークはどう過ごしでしょうかね。
どういうボケ、
どういうボケというか、時系
列をぐちゃぐちゃにするやつ。
いやいや、こっちのセリフだよ。
4月28日です。今日は
4月28日は先週ですから。先週やってます。先週あのありがとうございました、生配信で見ていただいてありがとうございました。先週
なんでそんな嘘つく。
嘘つくっていうか、別に先週の生配信はどうでしたか。先週の生配信、じゃあ聞きますけど、
これが
じゃ
あ、してません、まだ。
それはもうさすがに意味が分かりません。どういうことですかって
なりますから。意味が分かんないから、もうそれ言わん方が良かった最初から。
いやいや、だからどうでした生配信。
言わんかったらよかった。してません。
どういう意味、
これからするんです。してないっていう意味が分かんない。ちょっと本当に特殊な、忙しくてスケジュールがいろいろ立て込んで、生配信をこの後、4月28日分の生配信をやる前に5月5日分を撮っています。今
違います。
お前が変なことを言わなければ この説明もいらなかった。
5月5日
省けた。
いやいや、5月5日です。どうでしたか生配信皆さん。
お前何が面白いんだそれ。
何が面白いというか、じゃあ言ってやろうか、そのこうでもしてないと言うことなんか何もないんだよ。この回でお前が早めに止めすぎなんで、これで僕10分は引き延ばさないと。
これで10分引き延ばさんでええよ。
だってやることないもん、言うことなんか。
その
言うことないっていうか、このあと生配信をやるわけですよ。
そうです
よ。そこでこの1週間のこと話した方がいいですよ、絶対に。トークライブやったとかの話は、
そうか、
そうね、こっちで先にやりたい気持ちを抑え込むしかないんで。今
じゃあなんかあったんですね、その着地が。なんか
だ、着地はないよ。着地なんかないよ。ただ引き伸ばすだけで、とにかく。だって言うことないもん。だってもう分かんないですよ。5月どう過ごしてるかなんて分かんないですし。
分かんないよ、俺だって。
だからもう、一か八か予想でやるしかないです。
何をやるつもりでした ?5 月5日は、ちなみにじゃあ。
5月5日は、だから、6日が誕生日なんで、もう前日ですから、これは、今。
何の誕生日の、
ね、誕生日の前日ですよ。
まあまあトークライブがありますからね。
5月6日にだから誕生日のトークライブがあるんで、でもそれも別に終わってはないですし、
あ、まあね、何にも言いようがない。
何にも言いようがないですよ。
まあまあしょうがない。
だから言うことはもう何もないです。
はい、
その今回終わりです。
終わり。
いやだからちょっと複雑なね、感じになってるんですけど。
そうそうそうですね。ちょっとね、
まあもっと言うと、だからどうなってるかも分かんないですよ。生配信すらやってないんで、そっちがどうなるかも分かんないし、もっと言うと、まあ今日というか4月28日に生配信やるわけじゃないですか、
はい、
まあこれを見てる人からしたら先週ね、
はい、
その告知すら一つもしてないんで、その急に生配信だから本当に先週のはバレてない可能性もあるというか。
まあそうだね、
バレずにいけるんじゃない。
いけないよ、あれがあるから、コメントみたいなのが。
なんですか、コメント、チャット、それいつもありますよ別に。
あ、でもそれ生とはやっぱちょっと様子が違うわけでしょ。
いやいや違わないですよ。
違わんことも
違う。え、違わないですよ、プレミアム公開してるんで別に。
いやいや、でもその僕らが言ったことに反応でき、あ、それはでもあれか、
そうだ、お前がもうおかしくなってるだけで一緒だよ別に。
あれがないわ、高崎さんのあの注意。
まあだからそれはまあ今回ないのかなぐらいでいけると思うんで、だからそうしよう。だからこれもう変な感じになるけど、あの先週分、あの生配信ですけど、生配信じゃない風にやります。だから
いつもそうやん別に。
いやでも本格的に。どこまでバレずにいけるか。コメントで生配信じゃない、だから意味不明ですよ、もう終わってる話なんで。こう今やるのは
面白い
ですけど、そうそう、チャットなんで高崎さんとか小宮山さんに見てもらって、あれこれ生配信バレるかな、さすがに。
いやバレんのじゃない、
生配信じゃないって来るまでちょっとやってみよう、
テロップが出んなぐらいなん
でっていう話で盛り上がってますけど、それはもう先週の話になるんです
。まあまあ、じゃあ今日ネタバラシってことにすればいいんじゃない。
まあもしバレずに完走しきってたらね、
生配信でしたって。
実は皆さん生配信でした先週、あれ
先週ね、
ってなってる可能性もある。
あ、それ面白いよ。ちょっと
そうなった、だからお前はダメだよ、その変なことすぐ言ったりしちゃう。
でもお前がいつも収録だな生配信だ
な、でもそれは
だんだんだん言うけど、
それを急にやらなかったらおかしいじゃん。それはやるよもちろん。
あれいらんもんだよ、ね、
いやいや、だからその時にうまくこなさないとごちゃごちゃになっちゃうから。
そう、じゃあ
いつも通り突っ込め
よ。分かった、生配信じゃないようにやるわ、
収録。でも下手そう。
下手なんだよなこ
れ。収録だろうかみたいなのをなんか変に言ってなんかバレそうだな。
ちょっと力強めに言ってしまう。
ナチュラルにやってくれよ。
ナチュラルにやるわ、
お願いしますよ。もうそのフリとか 1ミリもできない人間なんだから。
そうそうそう、だからほんまにあるわ、スーパーナチュラル忘れるわ、一回生配信忘れるわ、次撮るやつ
もうよくわかんないこの会話が何がどうなってんのか。まあまあなんで、はい、ちょっとね、我々撮ってる順番はめちゃくちゃなんですけど、撮ってる順番もめちゃくちゃだし、やっぱちょっとこうバタバタしつつこういうことになったんで、ビル君が来るか来ないかもみんな把握してなかったんで、その来ないビル君を待ち続けるっていう時間もありましたし、
まあね、
よく考えたらビル君は来ない、ビル君今日は急遽だったんでね、
ビル君は来れないよ、
ビル君は来れないんですけど、まあその引っ越しを多分ちょっとしてると思うんですよね、この時には、
うん、
ちょっとしてるっていうか鍵を受け取って、
うん、
多分もう引っ越しを始めてる段階だと思うんですよね。
ああこの時期ね、流れてる頃ね。
そうそうそう、5月の5日はね、
始めてるぐらい、
うん、徐々に引っ越すというか、そのなんか徐々に揃えていくしかない、もう。
まあ忙しいですからね。
いや忙しいとかじゃなくて、そのもう無理だろう、しかもだから何度も言うけど捨てるわけですから、ね、全部のものを
持ってきゃええ、向こうで捨てたらええよ。
いやいや捨てる、全部捨てます。
じゃあ買ったら
新居で。買うよ買うよ、だから徐々に買っていくんだよ。だそんな今見たけど、うん、届かないんだよやっぱすぐには。
届かない、
もう在庫切れとか
あったりして、家具なんて、まあ、そうそうそう
そう、ね、そうそうそうそう、ご時世とかもあってもう一生届きませんみたいなやつもあるから
そんなんねえよ。
いやあるあるあるある、もうご時世とかあるから、そのもう目とか立ちませんみたいな。
あ、まあそれはあるよ、建築資材とかもそうだもん。
そう、普通に、うん、家具とかにしても、うん、まあそんなすぐじゃあ明日届けますとかないわけですから、うん、
まあまあそれはあるね。
だけどそんなの待ってたら一生引っ越せないんで、もう引っ越して、うん、てかしばらくは何にもないところでもう過ごすしかないですよ、そうなったらね。
捨てなきゃいいと思うけどね。
いや捨てますよ、そのそれはもちろん、うん、
でもな、その気持ちもわかるんだよな。
だろ、
新居に入れたくないっていう。
そうそうそう、その本当はベッドも運ぼうとしてるんだ、運んで、うん、入れ替えようと思ってるの、そっから徐々に、う
ん、めんどくさいもんな、もう絶対
新居にあんなもの持ってきたくないから。
あんなものってことはない、お前寝ようんだろうが今も。
いやだからもう本当に今も向かっ腹立ってますよ、その
水曜日のダウンタウンにも映っとったけど。
そうだからそれもね、まあだいぶラグある話になっちゃうけど、まあうね、まあ、水曜日のダウンタウンのドッキリがね、はる、うん、か昔に放送されたわけですよ、ね、これを見てる人からすると ね、 ね、だからその引っ越しの一つの理由というか、うん、まあ、水曜日のダウンタウンって自宅ドッキリだったんですけど、うん、要は自宅にカメラつけて僕が帰ってきたところやって、こうトイレの中に誰か人がいるかもみたいなのだったんですけど、そのまずユニットバスということで、すりガラスだから誰かいるかなとは思わないし、その段階で向こうの方が考えてる趣旨とはもう違ってくるわけじゃないですか。
そうじゃな、
だって思わないですよ、見えてんだもん中なんて。で立て付けなんて普段から悪いから鍵かかってるとかも思わないし、こっちからしたらね。
あ、そうなんだよ。
そうそう、そんなんあるでしょ、もうなんだよって。だからああいう反応だったんですけど。
あ、なるほどね。
それもさることながら、うん、まあ終わってから後々聞いたんですけど、
うん、
まあ用意周到にやるんですよ、水曜日のダウンタウンも、うん、偽番組で部屋に1回ロケ来て、うん、この部屋は誰が住んでるでしょうっていうクイズのためにちょっと部屋を撮るみたいな、
うんうんうん、
っていうのと見せかけてちょっとこう下見に来てたんですけど、結果ね、
うん、
でその時に後々分かったんですけど、
うん、
まあ、水曜日のダウンタウンでじゃあドッキリしますってマネージャーさんに来るじゃないですか、事務所に来るじゃないですか、うん、あ、水曜日のダウンタウンなんてね、もう今大人気番組ですから、
そりゃそう、
これはいいぞお願いしますってなるじゃないですか、うん、それで下見した結果スタッフさんが言ったのが、
うん、
ちょっと狭すぎて無理ですっていう。
無理です、
そのカメラがつけられませんもうやショックギリなんとかできたから結果良かったけど、危なくだから僕の家がボロいせいで、
うわ、それはもったいないわ。
でしょ、だから引っ越すしかないよ、
うん、引っ越そう、
そんなことあるんだと思って
な、
カメラがもうどこにも置けないんだよ。
いや多分そのだいぶ広角とかで撮っても
そうそうそうそう、
映らんぐらいの
だから
GoPro みたいなんで撮っても
でもおかしいじゃんそんなのもね、うん、もちろんドッキリで
やる、お前の部屋だけ GoPro みたいな魚眼レンズみたいな
パノラマみたいなのでパノラマで撮られてもおかしいでしょ、
うん、
だからそういうこともあるかと思って。
いやそれちょっとショックだな。
それショックだったんだよ。でみんな見たらめちゃくちゃいい家に住んでて、
そうそうそう、や
っぱ水曜日のダウンタウンだからどんな反響あるかなって見たら、なんかみんななんか部屋がボロくてかわいそうみたいな、その、うん、なんで井口さんだけこんな部屋なんだみたいな、
うん、
なんかもう悲しくなってきて本当に。
まあでもお前はな、その引っ越しをサボったせいじゃけどな。
いやいや、まあそれもあるけど、やっぱ、うん、それだけではないですからね、やっぱりその、
まあまあ、
ムカついたもん。 みんななんかその
忙しいっていうのは分かるけど、
いやいや僕以外みんなお金持ってるよ、なんかこの世の人間全員なんかそう思ってきたよ僕は。
じゃあもうお前生きてねえが、飯食ってねえが。
いやいや飯は食うけど
一番貧乏、
なんかみんな何に使ってんだろうなと思って。お金使ってなくない、みんな貯金とかするだろみんな、うん、前も言ったけどどんどん使えよな、全然貯金たまらないから。
当たり前のこと
です。すぐ使えば欲しいもんとか買ってねえだろみんな。欲しいもん買って食べたいもんか食べればね、貯金なんてできないんだから。
できる人はできる、それを上回るぐらいの収入があるんだ。
いやいやでもやっぱそれ全部使ってほしい、経済回ってほしい、
まあそれはね、
回ってほしいしね、うん、いやだからそういうこともあるから、引っ越したらだいぶその辺も変わってくると思うし、うん、
まあね
しね、だから先々週というか、まあ、先週かなんて、うん、その日にその佐久間さんの YouTube のドッキリもあったから、1日2ドッキリその日に
同じ日だったんだよ、
公開されたのがね、引っ掛けられたのがね、公開されたのがね。だからそのなんか何度も言うけど、そのおかしいだろ、あんまりないんだよネタ書いてる方がドッキリにも引っ掛かること。ネタ書いてて進行するやつがドッキリも引っ掛かるって獅子奮迅すぎるから、それ意味わかんないじゃん、うん、そのお前がやるよなんかは。
いや俺んちはちょっと映せれんところもあるし
な。いやいやまあそりゃそうだろうけど、他のなんかドッキリとか、うん、見てらんない、僕ってマジでどういう人間なのってなるから。
パーフェクト超人。
じゃパーフェクト超人じゃないよ、見づらいよただ単に。うわーとかなったり、うわー振られたーとか言ったり、なんでやとか言った
り、手カンペ持ったりな、
手カンペ持って、はいなんでかーとか仕切ったり、うん、意味わかんない本当に。ラップしたり
かっこええよ、
合コンしたりスピーチしたり、
すげえ。
あんまないんだよ。
マルチタレントだよ。
マルチタレントってそういう意味じゃねえわ、
ヒデちゃんよ。
全然違うよ、見たことあるかヒデちゃんがドッキリ仕掛けられて。
昔はあったろ。
いや昔もあったかな、少なくともあんまり振られることはないから。
そうじゃな。
いやもうそういう意味ではね、ちょっとまあ引っ越したら生活も変わると思うんで。
いや本当にね、
だからこれが流れてる頃にはもうだからすごいことになってるかもしれない。そのもうこれだから古い映像ですから今みんなが見てるのはね、まだ引っ越し前の僕なんで、引っ越し後の僕はもう肌ツヤとかも劇的に変わってる可能性もある。
まあでもよくはなるよ、生活が良くなった
らね。そうそうそう、湯船にね浸からないこと20年、やっぱその本当に悲しくなるんだよ。20年湯船に浸ってなかったことが、まあ取り返せないでしょ。
大事ですよ結構。
だってマジで何回かしか湯船使ってないわけじゃないですか、20年間。
日常ではないわな。
そうだからもう悔しいんだよ。
悔しいっていうのがよく分からんけど。
いやそれはお前に、お前になんて分かんないよ僕の悔しさ。
いつでも湯船に浸かれるのと、
いやいや僕は捨て失われてるんだから20年が。僕の18歳から38歳までの20年の湯船生活は。
そんなに入りたい方じゃないだろ
う。
でも
いやいや別にまあまあそれもね、この年になってきてっていうのはあるかもしれないですけどね、うん、ちょっとなんでその辺の報告はまた来週以降にはなると思いますけど、
はい、
楽しみにしておいてください。
お願いします。
それではそろそろ行きましょう、ウエストランドの
ブチラジ。
今日のブチラジ、まずはこのコーナーからです。2大メモリー済み、普段内装業をしている河本が芸人やれ、皆さんの疑問やお悩みを内装屋の視点で真面目に回答するコーナーです。
はい、ありがとうございます。
来てますからね。
あ、来てます
か。ブチラジネーム、花より段鬼六。花より段鬼六ね、
段鬼六
ね。2代目森泉さん質問です。
はい。
私は将来的に実家をリフォームして、
はい、
一室を座敷牢にしたいと考えているんですが、
あ、
リフォーム業者さんに依頼して引かれないでしょうか。引かれるだけならまだいいのですが、倫理的な見地から断れることありますか。断られそうになった時のうまい説得方法や、引き受けてもらえた場合の座敷牢の予算と教えていただけると助かります。もしくはブラック企業を退職して以来10年間完全無職で、親からのお小遣いでジム、フットサル、飲み会と人生を満喫している兄かっこ40代を自発的に外出自粛させる方法があれば教えてください。
そいつ閉じ込めるつもり
だ。いやいや、そうとは限らないですよ。でもやっぱそのお兄さんがもう40代で、親からのお小遣いでジム、フットサル、飲み会っていう珍しいタイプの、
すごいね、
うん、だからそいつはちょっと自粛してほしいから、その
そこに閉じ込めると。
こんなどうなんだ、まあ座敷牢は言い過ぎにしても、うん、どれくらいのリフォームとかがなんかあんの、請け負うことあんの、そのリフォーム的なこと、
特殊なやつ
とか。そうそう、
あるあるある。
というか特殊なやつに限り、どういうことがあんの、リフォームのそのオーダーって。例えば
まあ僕賃貸を今はその、うん、退去した人がまあ汚した壁紙とか壊したもんとかを直して、 管理会社さんに引き渡して、うん、管理会社さんがその物件の募集を始めるっていうね。
はいはいはいはい。でまあ、じゃあ別に変更することはないか。
うん、でもまあ退去立ち会いとかもやるんですよ。でやって、はいはい、その都度で壊れたとこ直す、ここ壊れて直す、ここ壊れて直す、見積もりを出して、うんうんうんうん、でオーナーさんにお伺いを立てて、これは直さなくてもいい、これは直す、これは直さなくてもいいみたいな、ちょっと金額と折り合いつけてね、
はいはいはい、
で作業をするのが僕っていう感じ。
じゃあこのこういう座敷牢と言わないまでもなんか特殊なリフォームみたいなのは、
だから前の芸人やる前に入ってた工務店は、うん、あの歯医者さんばっか作ってましたから、
それはだってもう全然違うとこから歯医者さんにするみたいなことか
も、まあ、ありますし、歯医者さん、まあそうね、と全然違う、うんうん、スケルトンのとこから歯医者さん立てますか、床上げって言って床上げて、あの歯医者の椅子の下に配管を、うんうん、あの取らなきゃいけないんですよ、
うんうんうん、
であの歯医者さん吸うやつあるでしょ、ツバとか、うんうんうんうん、あの配管もやらなきゃいけないし、うんうん、特殊っちゃ特殊、
ね、相当特殊ですよ、誰もいらない情報だもんこれ
今のはね
歯医者さんをなんかやりたい人がいたらあるかもしれないですけどね、うん、でも
多分不動産業界には広まるんじゃない、あそこの人なんか座敷を作ったらしいぞ
そういうのやったら
一気に広まる
あ、そう、
うん、あのプライバシーは絶対遵守しなきゃいけないんですけど、それでもやっぱ人間ですから、うん、
まあね
飲みの席でこの間さつって、
まあ、
どこどこの戸建て建てた時さみたいな、
そう、
牢屋建てさせられたんだよみたいな、
それはなるだろうな、
だから
絶対言われるよな、
う
ん、
無理、ああいうのはあの無理じゃない、できるできるけど、うん、バレるよ
断られることはない、それなんで作るんですか、どれくらい聞いてくるの、そのどういうなんで作るんですかとか、
なんで作るんですかとは多分聞かんと思うけど、金になるけん、
まあだからそこですよね、でも、うん、要はこのまあ倫理的な見地と言わないまでも、
うん、ただ作ることは別に犯罪じゃないですからね、
まあもちろんね、別にね、だってこのままいくとね、ただお兄さんを閉じ込めるだけですからね、
そうね、
いやそのじゃあ一応できることはできる、
できると、
こんな作ったんだよみたいなことになるぐらいか、
うん、ただその檻の金物が何本ぐらいするか僕も調べたことないけど分からない、
あ、じゃあこの予算も書いてあるけどちょっとそれはさすがに
まあフルオーダーになると思いますよ、製鉄所とか鉄工所に頼んで
確かにな、いやそんな本当のやつする木のやつでいいんじゃない、木
はだって人間なら多分腐食させれるよ、毎日おしっこかけてい
い、そんなにやんないから、その
網走監獄みたいな、
違う、だからそれいいんだよ別に、ショーシャンクみたいな感じで脱獄するとかしないとかの話じゃないから、まあそのなんかポーズ的なその座敷牢みたいなやつ、じゃあ木だったらなんとなく分かるんじゃない、
木だったらでもまあ大工さん、造作大工ですから、
ちょっとでも細かくしなきゃダメですよ、その網目というかあれは、
そうね、人が通れんぐらいにはせんといけんけど、いや言うても多分角材とか建材は多分ぶち破れるんで、その気になりゃ人間、
うんうん、いやいや、だからその
だから名木とかで、要は材料屋さん、木材屋さんで、
はい、
要はあのテーブルにするようなでっかい木あるでしょ、
はい、
ああいう例えばなんか杉の木、そのな適当な細さのやつとかを材料屋さんに揃えてもらったりとか、うんうんうん、そっちだったらまだもうちょっと安い、
それでじゃあまあ座敷牢なんで4畳ぐらいだとしたら、
うん、
いくらぐらい、大体まあ木でやる、もう昔ながらの本当に大昔の時代にあったぐらいの感じの、本格的に計算してるな、いやまあちょっと作りたいって言ってね、それだけ
工務店がのっけんかったら、
うんうん、
まあ50割は作れるんだよ、木ならね、
そう、じゃあ、
大体よ、
花より段鬼六三、まあ50から100の間ぐらいあれば
ぐらいあればいける
んだ、作れるみたいなんでね作るなおい花より段鬼六三、そんなもの作るな、
あとまあ一番いいのはあの井口正和に聞くのが一番いい
よ、もうまあだからうちの犬小屋みたいな感じは僕のイメージしてたのは、う
ん、それを要は住宅にぶち込まんとい
けないわけですよね、そうそうそうそう、まあこんなことするしたら噂になりますよっていうことだけで、じゃあ伝えとくことは、う
ん、まあ井口んちに本当に中にありますけど、
でねえやめろよもう本当に話出すな、うちのじいちゃん死んだんだからもう
そうか
そうなんだよ、
そうかそうか、
今年はまだいじんないっていう約束ですからね、
そうだそうだ、喪に服すんの約束しとったよ、
別にどっちでもいいけど、もう一個いきましょうか、ブチラジネーム、足の指に挟んだチョコボール、
そんなことすんの、
もうやだな、なんか胸クソ悪いな、
気持ち悪いな、
井口さん、河本さん、こんばんは、
こんばんは、
今18歳なのですが年を取るのが怖いです、どうしたらいいですか、
知らんかな、
いえ、それはちゃんとそのここにある通り内装業をしている内装屋の視点で真面目に回答するコーナーですから、
いやまあ内装屋や建築関係に入って体動かせばいいんじゃないですか
おお、
すっごい健康になりますよ、
まあ相当ハードというかね、体を動かすわけですよね、
うん、まあそんなにハードじゃない分野もありますしね、うんうんうん、その僕みたいなそのあんまり力仕事しない技術的なこと、それでもまあ汗かきますし、朝は早いですし、うんうん、ご飯うまいし、で夜疲れてすぐ寝るし、
健康的にはなりますよね。
健康的になります。
しかもこれどうなの、18ぐらいからこう早い段階から始めとくことでまたいいとかも、
ね、いやいや、それはもう経験値詰めますから、ね、そうそうそう、あんなもん経験値だけで、だけって言っちゃいけんけど、うんうん、でも才能より経験値っていうか、やった年数がそのまま技術になりますからね。
いや、これはだから本当そうです。
18から始めたらもうそりゃいい職人になると思いますよ。
やっぱりこれは僕はもういつも言ってますけど、やっぱ大人が楽しいっていうのを大人が言わなきゃダメなんだよ、うん、
大人って楽しいよね。
大人って楽しいのになぜかみんなそれを言わないでしょ、うん、こんなに楽しいことないですよ、何でも自由にできるし、うん、それをなんか大人が学生時代が良かったなみたいなずっと言うからダメなんだよ、うん、あれが一番嫌いなんだよ僕は。そうだろ、
変なスイッチ入れた。
そう、ずーっとなんか学生時代のあの子がどうたらみたいな歌ばっかり作ったり、童貞だってどうたらこうたらとかで、なんか昔のなんか学生時代の映画とか作ってみてノスタルジックになったなじゃねえんだよ。大人が楽しいじゃん今は、それを言ってくれよ。誰も言わねえよ。だからこの足の指に挟んでチョコボールとかが悩むわけだよ。怖いなってなって、
未来が
見えない、みんな怖いんで、大人がこんなこと言うから、うん、楽しいって言えばみんな大人になるために頑張っていけるわけですよ。今たとえ辛いことがあったって大人になったら楽しいんだから。
辛いこともあるけど楽しいこともその分あるという
ね。し、今辛くて大人もっと辛いんだって思うのが良くないわけですよ。
それは良くない。
本当そうだろ。
セルフでスイッチ入れれるんですね。お前ぐらいになると。
じゃあ僕が言いたかったよ、もうその内装屋の視点途中からもうどうでもよかった。僕が答えたかったもん。
いや、これはお前の案件じゃん。
いやいや、なんで案件って、その、うん、いや、まあまあね、これでももし働くならね、内装業と
か、ね、まあ、おすすめですよ、体を動かす仕事
って。もしやること悩んでるなら一回飛び込んでみるのもいいかもしれませんね、うん、芸人だけは絶対やんない方がいいと思います。
やんない方がいいと思います。
はい、以上2代目森泉のコーナーでした。
ありがとうございました。
続いては野の尻先生、野の尻先生こと僕が皆さんの失敗を即興のよろしいことでその失敗をチャレンジしてあげようというコーナーです。
はい、プチラジネーム働き始めたソルジャー。
そんなもんおくびにも出すな。当たり前のことなんだよ。
井口さん、河本さん、こんにちは、はい、私はこの間から契約社員として働き始め、うん、しかもデスクワークに就くことができました。
まあまあまあ、そんな誇るべき自慢するようなことではないよ、普通にやれよ、
普通ね、うん、しかし仕事で何をどう進めていいのかよくわからない場面が多く、うん、客や上司に何か言われても最善の方法を検討します、うん、丁寧に確認し判断します、慎重に取り組みます、あたりをローテーションしてごまかしています。
いや、もう政治家か。ダメな、ダメな政治家か。いいよ、そんななんか変な小手先の技術を覚えても意味ないから、ちゃんとわからないことは聞いてすぐそれ慣れていくしかないんだから、できるようになるんだよ大体。何度も言うけど最初はできないんだから誰しも。でも気がついたらできるようになる、全部の事柄がそうなんだよ、うん、それをこうやってなんかぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ逃げてるから一生できるようにもなんないし、
い
や、
って意識
でね、どうにもなんねんだよ、こういう。どうしようもねえ、どうせやめるだろお前、もうもうやめるんだよこいつは。
いや、その分かりません、
ね、いやいや、やめるんだよ。ブチラジ聞いてるやつは仕事辞めるし、タイタンの学校入ってきたやつは芸人辞めるし、これ二大巨頭だから。
そう、やめろ、
二大辞める巨頭なんで、その、うん、
タイタンの学校はね、それはまあ
信じられないぐらい辞めるんだから、みんなその、
信じられないぐらい解散
する。絶対仲良くなれないよ、辞めるんだから。
もういないからね、次の月
仲良くなったところでね、う
ん、結局その後特に何もしないので、いろんなバリエーションで何もしない言い訳をしているだけだとだんだんバレてきました、
うん、バレるじゃないか、結局やれよちゃんと。
このままだとさすがに契約任期満了が難しいので上司を萎縮して鋭い指摘ができなくなるくらいまで罵ってください。
なんで上司を罵しなきゃいけないんだよ、お前がダメなんだよ、ね、一個ずつやれ、本当に慣れてできるようになるもんだから、全部のことがね、
うん、真摯に取り組みましょう、うん、ね。ブチラジネームパス来ないで専門学校 OB。
あ、僕らネタでね言ってるやつか、ね、
はいはい、井口さん、河野さん、スタッフの皆さんこんばんは、はい、私は今ツイッターで古典落語と話題のイグチンランド事件をショート、ミドル、ロングバージョンの全てで喋るようになってしまいました、う
ん、なんでお前が受け継いでんだよ、お前ダメだよ落語の世界って。師匠からちゃんとこの個室で密室で、うん、多分あれ教えてもらわなきゃやっちゃダメだろ。
そうそうそう、
お前にいつイグチンランドの僕がその古典を教えたんだよ。
あれ古典なの。
古典で、古典というかもういろんな尺でこっちやってるわけですから、うん、まだまだ結局あの仕事をやってるわけですから。
そうね、
それは30秒でやるって言ったら30秒でやるし、1分でやるって言ったら1分でやるし、この間15分ぐらいのロングバージョンもありましたからね。
すげえ、
いろんなことを言うロングバージョンもある。
そう、
だけどこいつには教えてないんだから勝手喋ん
ね
えお前は。
そうね、ちゃんと井口とは面と向かってね、
面と向かって教わらないと、いくら動画見ても覚えて勝手やっちゃダメだからな、怒られるぞマジで。
ウエストランドの面白さを伝えるために友人に披露していたのですが、何度も話しすぎて下ネタであることを忘れ、うっかり母にも話してしまいました。
なんでだよ、どういうことなんだよ。
かっこミドルバージョンです。
ショートバージョンで話せ、せめて親に言うときは。
母はドン引きしていましたが、一言うかつやねえと言っていました。
心理ついてくんな、お母さんが。お母さんが誰よりも心理をついてくんな。
井口さん、どうかこんな私を罵って時と場所を選んでランド事件を話せる人間にしてください。新作落語もお待ちしております。
いや、ちょっとお前がどういう感じで喋ってるかが分かんないからな、一回見るわ、稽古つけるわ。
見るとダメだ、これは
ちゃんと、ね、それ話術の問題の可能性もありますから ね、
うん、そうね。
だって別に僕も結構幅広いところで話してきましたけど、この話をね、やっぱその引く引かれないはその話術で多少なんとか
なってますよ。
できるとこもありますから、
仕事に繋がってるわけですからね。
そうそうそう、ね、それは女性の前とかね、タレントさんいる前でやったりもすることあるわけですから。
アイドルいるバージョン
とか、ね、そう、アイドルいるバージョンとか、あのもっと言うとそのね、ワード自体を深夜ラジオだったら言っていいとか、まあ、深夜って朝なんか全部ダメですからね、その、もちろんその朝の番組は、で夜は逆にザナイトは異常にいい。ザナイト、スピードワゴンさんのザナイトでは異常に話していいんだから。なぜかその NG ワードみたいな一つもないんだから。とかもあれば、そうそう、それやっぱ言ってましたもんね、大徳さんに出た時に大沢さんが。
ああ、言ってましたね。
井口にランドの話、朝だからできないのきついよっていう謎のジレンマ感じてましたから。
大好きですからね、あの日
は
ね。
なんであんなに好きなんだよ。
好きだよな。
ちょっとお前の一回見ないと分かんない。もっと練習しろ。
そうですね。ブチラジネーム、金具。
なんでそんな名前にしたんだよ。
井口様、河本さん、こんばんは、
はい、
弟に仕事を紹介してもらったものです。
だから
あいたな、
どうあったっけ、
なんか静止場かどっか、
弟に紹介してもらったのか、まあいいことだよ、頑張れよ。
フォークリフトかなんかやってる。
あー、なんかあったな。
相変わらず上司がピリピリしているし、おはようございますと言っても挨拶を返してくれない先輩がいるのでやめたいです。
まあまあまあまあ、もう仲良くやれよ、うまいこと。
なんか原因があるんかな、
なんかありそう、ね、どうせあるんだよ、お前だよ原因。
ちなみに今の職は弟に紹介してもらいましたが、前職は父に紹介してもらいました、
迷惑かけんねん、その
泥塗っとんじゃん、
泥ばっか塗りやがって、お前家族中にやめそうなら行くな、あとそのどうせやめるんだから。
自分で仕事を決められない上に北海道から大阪に転勤する弟についていって仕事までもらう意志薄弱な僕を罵って、
そうなんだ、
自分の意志である働かないを貫き同居する弟のすねをかじる勇気をください。
違うよ全然、目指してるものが。ただお前はその意志はないけど行動力はあっぱれだ
よ。あるな、
行動力があっぱれだからお前はなんとかなるよ。こんな、じゃあ何も決められない、自分で仕事決められないってやつは動かないもん。お前見てみんなって、なんだって、北海道に、北海道から大阪に行ってるわけでしょ、すごいよお前、時代が時代だったら
すごいな、
すごい移動してますからね、だからそのそういう行動力があるんだから、それをもっとこう生かしていくというか誇ってけよ、お前なんかダメじゃないよ、ね、みんな体カッチカチで全然動かないんだから、ここの聞いてるやつとかは、
もう寝転んだまんまですからみんな、
ね、いやだって北海道から大阪ってすごい距離ですからね、そんな距離移動したソルジャー一人もいないんだから、全員いないよ、
なね、
全員実家、いや実家、実家だけ全然いない、
いるだ
絶対いない、
実家じゃない人もね、
絶対いないんだよ一人も実家以外一人もいないんだ
よ、いやいるわ、
いないんだよ、
いるわ、
いないんだよ一人もいないんだよ。
なんで言い切れるの、
聞いたことねえだろ、でも
ないな、
そういえば、
ない、
だからないんだよ。
ブチラジネーム、会社を燃やせ、
やめとけよお前、そのそんなのはダメだよ。
野呂尻先生、今日休職してから1週間ほど経ちました。
でも当たり前のように休職はしてんだよ。
週5で働いていた時は服や見た目を気にする余裕がなく毎日クタクタだったのですが、今は仕事以外のことも考える余裕ができたせいで、
休んでるからな、
出かけるたびに1万円ほど使っています。
もうどうしようもねえじゃねえかよ、
こんな私を罵ってください。
いや、しかもまあ分かんないよ、どういう仕事か大変だと思うけど、まあ、週5で働いてた時にでも週2はあるわけですからね、休みが、ね、そこをクタクタかもしんないけどうまくやっていくしかないわけだ。そのだからまあ服とかなんか好きなのかなこいつは、
ね、
まあ本来ね、だってその2日を充実させるよ、甘いんだよとにかく。
まあその回復するなら寝たまんまでもいいですけど、
まあそうそうそう、ね、それをうまく使って回復に使うなりなんなりしてやっていかないと、そういえばその、またこれちょっと話変わるけど、その野球の、まあ、野球の話するとすごい怒る人いるからあんましたくないんですけど、その佐々木投手がね、
でもする
んだ、いやちょっとこれどういうことなんだろうっていう、
佐々木朗希
投手が完全試合達成したじゃないですか、でその次の試合も8回まで完全試合みたいなあって、でまあその後もう1試合投げた後に、登録抹消みたいなって休ませますみたいな、まあ要はもう休ませるって判断をして、まあ、それが肩とか肘とかをこう
消耗させないように
大事にするために一回休ませるって結構称賛されてて、いい判断だみたいな言ってるけど、じゃあいつやるのっていうか、そのってことはもっと抜本的な見直ししないと、そんなことしなきゃいけないって変じゃないって思わない？別に佐々木投手以外も全員そうだし、いつかじゃあガンガン投げれるようになるのかとかもよく分かんないじゃないですか。
まあちょっと早い気がする
し、もっとじゃあ
そんなむちゃくちゃに使ったわけじゃないもんな。
そうそう、だからそれをもっと高校野球とかもよく言われてるけど、そっちを言わないとね。なんか安そんな投げれないもんなんだ人間は、肘とか膝、いやいやね、肩が壊れちゃうんだっていうのがもう分かってるなら、もっとなんか試合間隔を広くするようにしていかないと。
あ、なるほどね。
と思うんだけどな。
まあそうじゃな、浮くな、そこの佐々木選手の投手だけな。
大事するのはいいことですからね。
まあね、
ちょっとそれは気になりました。なんだっけこいつは。働け。以上野呂氏先生でした。
復職しろ。
エンディングでございます。YouTube とポッドキャストでブチラジやってます。あとオーディオブックドット JP の企業大プランで特別編も配信してるんで、
お願いします
。ぜひ聞いてください。今回のオーディオブック特別編は教えてウエストランドのコーナーを行います。はい、でこれ5月5日なんで明日、僕の誕生日ライブが、
そうですね、
新宿のロフトプラスワンさんであります。はい、豪華ゲストというかみんなお祝いに駆けつけてくれるはずなんですが、これを撮ってる段階で誰一人決まってません。
まあ来てくれるでしょうよ。
いや、
人望の塊ですからね、井口様はやっぱり。
まあその話に関しては、先週話します。
先週話しました。
先週話してるはずです。
そうですね、そうしよう。
むずいよ。誰かなんか、まあ今日は聞くけどしょうがないけど、このスタイルになるならゲストが誰か来てくれないと。
そうじゃな、
知らないもん未来のことなんて。これからなんか、だからまあそうなんだよな。まあ良かったけどな、今週話してもね、別に。
まあね、
今週の続きが先週あるでも良かったんですけどね、別に。
まあね、変な取り
方では。どうでもいい、こいつらに別に何とかするだろう。ちょっとだからゲストの話とかもずっとしてて、まあご時世がね、なかなかあれっていうのもあるんですけど、ちょっとドズボンさんにぜひ来てもらいたいんで、まあ小宮山さんというかヘルミッペが、ドズボンさんにあげるようだけに、めちゃくちゃ可愛いドズル社メンバーの、まあだからファンアートみたいなことなんです、別に配るものでもないし、買って売っちゃうもちろんダメですから、まあこれあげますんで、そのぜひね、
ドズボンさん、
ドズボンさんぜひそろそろね、
ちょっといや、お願いします。
また来れるようになったら
生で見てみたい。
あとシローも呼ばなきゃいけないし。
ああね、土下座させましょう。
外であれ言ったっけ、シローさんが銭湯の店長になった話。
いや、言った
なんで店長に、あ、言ってないんだ、だから
あれ言ってないんですっけ。
シローさんも知らない人もいるかもしれませんけど、カレー屋を辞めて、カレー屋の店長を辞めて、銭湯の店長になりましたんで、ね、
すごいけどな、シローさんはシローさん
だ。それ
はそれでな、持っとるよな。
店長ばっかやりたいんだよ、そんなに。どういう感覚になったのかよく分かんないです。
いやね、なんか、まあ、前任者がなんか辞めるみたいでね。
ちょっと呼んでまた聞きましょう。
はい、
ということでウエストランドのブチラジ今週はここまで。また来週、さよなら。
ありがとうございました。
人の幸せって憎いじゃないですか。人の幸せって憎いじゃないですか。ひがみ。人の幸せって憎いじゃないですか。ひがみ。